声の広報、司法日立、令和7年、2025年、2月5日号、ナンバー1783、目次、表紙、1ページ、子ども通信員リポート、特集、安全でおいしい日立の水道水、2ページ、日立市二十歳の祝いフォトレポート6ページ、市政トピックス7ページ、フォトニュース8ページ、私の学校自慢男女共同参画コラム以上10ページ、日立へに寄り道してみないシリーズボリューム25シリーズ街のコイン、タッチ、加盟スポット紹介、ボリューム3、以上11ページ、日立シビックセンターの催し、12ページ、情報広場、お知らせ、13ページ、催し、15ページ、講座、募集、以上17ページ、健康20ページ、日立の子育て21ページ、自主グループ会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ、以上22ページ、日立の魚を楽しむシーフードキッチン24ページ目次終わり表紙子ども通信員リポート特集安全でおいしい日立の水道水子ども通信員写真が中央浄水場を取材写真は蛇口からコップに水を注いでいるところです。右上に日立市公式 LINE アカウントの QR があります。友達追加はこちら。主な内容。日立市二十歳の祝いフォトレポート6ページ。日立の魚を楽しむシーフードキッチン24ページ。うららの湯縦横入館者400万人達成記念ソフトドリンク無料券8ページをチェック
子ども通信員リポート特集安全でおいしい日立の水道水蛇口をひねれば水が出てくる当たり前のように感じますが皆さんが安心して飲むことができる水をご家庭に届けるためには、さまざまな手順が踏まれています。今回は、子ども通信員が縦横浄水場を取材し、安全でおいしい日立の水道水について調査しました。縦横中学校岡野さん、日高中学校加古さん、二人が、右手拳を上げています。写真。水道水が家庭に届くまで。川やダム、地下水などの自然の水の大部分は、そのまま飲むことができません。取水場で川の水を取り入れ、浄水場を通して、安全でおいしい水を作っています。作った水は排水池に送り、そこから各家庭にお届けしています。私たちが浄水場を案内します。浄水課、飛田主事。浄水課、春日主事。写真。水の流れが1から4まで矢印で示されています。1、川などから水を確保。日立市の主な水源は、久慈川と縦横川です。 水道水を作るため、まずは取水場から川の水を取り入れます。久慈川取水場、十王川取水場、写真。取水場で水を確保。次、浄水場。2. 安全でおいしい水を作る。浄水場は川から取り入れた水を安全でおいしい水道水に処理する施設です。市内には久慈川を水源とする森山浄水場と十王川を水源とする十王浄水場があります。あなたの家庭の水はどこの浄水場から？各浄水場の給水区域は市ホームページで確認できます。QR があります。浄水場の略図がありますが、省略します。着水性、写真。川から取り入れた水に粉末活性炭を注入し、臭いを除去します。次、混和池、沈殿池、写真。水の汚れを集める薬品、凝集剤を加え、汚れを大きな塊にして池の底に沈めます。ピックアップ。一目でわかる凝集剤の効果。濁った水に凝集剤を入れると、汚れが集まって底に沈みます。ビーカー実験の写真。次、ろ過池、写真。沈殿池で取りきれなかった小さな汚れを、砂の層でろ過して取り除きます。次、浄水池。ろ過してきれいになった水をためる場所。ピックアップ。残留塩素は安全の証。消毒効果が持続し、雑菌の発生を防ぐことで、安心して飲むことができます。殺菌効果が強い塩素で水を消毒します。大きなタンクの写真。そこから3箇所に点線や印があります。1つ目、混和池、沈殿池。2つ目、ろ過池。3つ目、浄水池。岡野さん、カルキ臭が気になるときは、水を冷やすと匂いが薄らぎます。次、ポンプ場、写真。浄水場で作った水道水を、ポンプを使って高台にある排水池に送ります。ピックアップ、水作りをいつでも監視。職員が24時間365日、水質や水道施設全般を監視し、水道水を作るための薬品の量や、水の処理量などをコントロールしています。写真。次。3. 家庭に送る水の量を調整。水がどのくらい必要になるかは、時間帯や季節、天気などによって変わります。水の需要量に応じて、市内に39箇所ある排水池の水量、水圧を調整し、各家庭に送ります。排水池で水の量を調整。北部排水池、写真。加古さん、高台にある排水池からは、高低差がある地形を生かして、重力で上から下に流れる方式、自然流下方式で各家庭まで水を届けています。次、4. 排水管を通って各家庭へ。蛇口からコップに水を注いでいます。写真。他に写真が5枚あります。いずれも通信員の2人が熱心に取材をしている様子です。写真終わり。日立の水道水、3つのポイント。飲みやすくて、おいしい水。自然豊かな久慈川や十王川から取水した 日立市の水道水は、日本人が好む軟水です。また、機械では検査できない水の匂いや味を、職員が毎日チェックしています。加古さん、私は水道水の方が爽やかで飲みやすいかも。県内で一番お得な水。日立市の水道料金は県内で一番安く、市販の水2リットルを1本150円とすると、同じ値段で水道水を470本、940リットル購入できます。市販の水1本2リットルの金額イコール日立市の水道水470本940リットルの金額。厳しい基準をクリアした安全な水。日立市では法で定められた水質基準に加えて独自に設けた基準を守っています。健康に悪影響を与える可能性が指摘されている PFOS や PFOA も国の基準値を大きく下回っています。PFOS、PFOA、有機フッ素化合物の一種で、環境中で分解されにくく、高い蓄積性があることから、国内外において製造、使用などが禁止されています。PFOS、PFOA の検査結果は、市ホームページで公表しています。QR があります。岡野さん、水道水は市販のミネラルウォーターよりも厳しい基準をクリアしています。災害時にも水と安心をお届け。30カ所の応急給水場所。地震などの災害で水が止まってしまったとき、市民の皆さんに飲料水を配布する場所、応急給水場所として、市内30カ所を定めています。いざというときには、お近くの応急給水場所をご利用ください。QR があります。排水池による貯水機能。市内の大規模な排水池には、緊急時に備えて、普段使用する水量の約12時間分の水が貯められています。そのため、市内で断水が発生した場合でも、給水車を活用して水を配ることができます。たくさんの水を運べる給水車、写真、他の自治体への応援にも使用しています。水道豆知識。浄水場では金魚を飼っている。それぞれの浄水場では、なんと金魚を飼っています。実はこれも安全管理の一環。金魚の行動で水に異常がないかを確認しています。排水管の長さは955キロメートル。排水池から家庭の水道まで、水を運ぶ排水管の長さは、市内全部を合わせると955キロメートルに。これは、日立市から福岡県までの距離に相当します。インタビュー。浄水場で働く職員の思い。浄水課、飛田主事、写真。市民の生活基盤を支える水道水。水道水は市民生活に欠かせない大切な存在です。この水道水が皆様のご家庭に届くまでには、水源となる川から取水し、消毒や沈殿、ろ過、水質検査など、さまざまな工程を経ています。浄水場の職員は、突発的な事故や自然災害にも対応できるよう、24時間体制で水作りに携わり、市民の生活基盤を支えるという使命感を持って、日々職務を全うしています。 今回の特集記事を通じて、水道水を作る仕事を少しでも身近に感じていただけたなら幸いです。そして、安全でおいしい水道水がどのように作られているのか、関心を持っていただけたら嬉しく思います。取材を終えて、子ども通信員の感想。日高中学校1年、加古瑠璃奈さん。私は今回の取材を通して、日立市の水道水の美味しさに改めて気づき、水質検査や浄水場の仕組みについて学ぶことができました。日立市の水道水が美味しいのは、水道法による51の水質基準だけでなく、日立市で決めた36の基準も守っているからだと分かりました。実際にミネラルウォーターと飲み比べても、日立市の水道水は爽やかで飲みやすかったです。また、十王浄水場の施設には非常用電源があり、災害で停電になった時にも、家庭などに水道水が届けられるようにする工夫がされていました。このように、おいしいだけでなく、災害が起きた時にも安心して利用することができるのが、日立市の水道水の魅力だと感じました。十王中学校2年、岡野武さん。自分たちがいつも何気なく使っている水道水は、川から水を取水するところから始まっています。浄水場の方が、その日の状況に応じて、水の汚れに対して、混ぜる凝集剤の量や、塩素の嫌な匂いを消してくれる、粉末活性炭をどれくらい使うかどうかを検査してくれていました。また、山側から海側へ落水する形で水道管を通し、自然を利用する形となっていることが分かりました。普段、見ることのできない浄水場へ自分の足で行き、私たちが安心して使えるように考えられていることを知り、今まで以上に水を大切に使っていきたいと思いました。皆さん、水道管理職員の気持ちのこもった日立市の安全な水道水を、ぜひこれからも安心して利用してください。水道水浄水場に関する問い合わせ、浄水課、電話 52-3628。
日立市二十歳の祝いフォトレポート。1月12日、池の川桜アリーナで日立市二十歳の祝いが盛大に開催されました。今回のテーマは彩り、自分だけの色でこれからも。それぞれ素敵な人生を送り、それらが合わさることで、色鮮やかで彩りのある未来になってほしいという願いが込められています。実行委員長を務めた安田大成さんは、二十歳という区切りを迎えた私たち一人一人が、自覚と責任を持ち、新しい時代を切り開いていきましょう、と力強く抱負を語りました。今回、市では、1827人が二十歳の節目を迎えることとなりました。未来を担う若者たちのこれからの活躍を応援しましょう。写真が10枚あります。1枚目。二十歳の抱負を語る実行委員長挨拶。2枚目、我が子の成長を感じる1枚、晴れ着の娘の後ろ姿を撮影するお母さんです。3枚目、式典後に行われた抽選会も大盛り上がり。4枚目、高校生ボランティアもスタッフとして活躍。5枚目、学校ごとに行われた記念撮影。6枚目から10枚目、参加した皆さんの 晴れやかな様子です。写真終わり。姿勢トピックス。市からの一押しの情報をお届け。最新の情報は市ホームページから確認できます。QR があります。お知らせ。ゴミ出しが困難な高齢の方や障害のある方などの世帯を支援します。市ホームページ QR があります。燃えるゴミなどを集積所へ自分で運ぶことができない高齢の方や、障害を抱えている方などを対象に、市が直接自宅へ訪問してゴミの収集を行います。対象、自分でゴミなどを集積所まで運ぶことが困難で、家族や親族などの協力を得られない方のうち、次のいずれかに該当する方、要介護2以上の認定を受けている、身体障害者手帳2級以上、肢体・視覚の交付を受けている、療育手帳 A 以上の交付を受けている、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている。以上に該当しない方でも対象となる場合がありますので、ご相談ください。利用までの流れ。1、事前相談。2、申し込み。3、決定。4、収集実施。事前相談について、資源循環推進課、介護保険課、障害福祉課、福祉総務課、高齢福祉課で受け付けています。家族、親族、ケアマネジャーなど、代理の方による相談も受け付けています。利用希望者、同居者の介護保険非保険者証、障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。問い合わせ、資源循環推進課、内線547、ファックス 24-5301。募集、市内で開催するトップスポーツチームの試合に招待します。アステモリバーレ茨城と茨城ロボッツのロゴマークがあります。日立市をホームタウンなどとするトップスポーツチームが市内で行う試合に市民の皆さんを招待します。ぜひ国内トップレベルのスポーツを観戦してみませんか？アステモリバーレ茨城 SV リーグ時13月8日土曜日午後0時5分試合開始。2、3月9日日曜日午後0時5分試合開始。アステモリバーレ茨城対東レアローズ滋賀。ところ、池の川桜アリーナ。対象、市内に在住か通勤・通学している方。定員、各試合100組200人。多い時は抽選。申し込み、2月26日水曜日までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、アステモリバーレ茨城。電話、029-275-1583。抽選結果は2月28日金曜日までに当選者にのみメールでお知らせします。茨城ロボッツ B1 リーグ時1、3月1日土曜日午後3時5分試合開始。2、3月2日日曜日午後3時5分試合開始。茨城ロボッツ対越谷アルファーズ。ところ、 池の川桜アリーナ。対象、市内在住の方。同伴者は市外の方も可。定員、各試合100組200人。多い時は抽選。未就学児は席を使わない観戦であればチケット不要。申し込み、2月15日土曜日までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城ロボッツスポーツエンターテインメント。電話、050-1745-6802。抽選結果は、2月21日金曜日までに、当選者にのみメールでお知らせします。問い合わせ、スポーツ振興課、内線636、ファックス 22-0465。
フォトニュース、桜のまちづくり推進に貢献、解散したカジノ会に感謝状を贈呈。1月15日、昨年12月末に解散した市民団体、カジノ会が市役所を訪れ、これまでの活動を小川市長に報告しました。同会は、助川山に2600本の山桜を植樹するなど、市の桜のまちづくり推進に大きく貢献。小川市長は、同会への感謝の意を込め、感謝状を贈呈しました。写真。元会長の金子秀夫さんは、桜を守る気持ちが後世まで伝わり、桜を守る活動が広がっていくことを願っています、と話しました。社会人ラグビーチーム、日立サンネクサス茨城が A リーグで3位。1月15日、社会人ラグビートップイースト A リーグのシーズンを終えた日立サンネクサス茨城が市役所を訪問し、小川市長に成績を報告しました。写真。昨年 B リーグで優勝した同チーム。今シーズンは初挑戦となる A リーグで3位となり、残留を決めました。市内出身の菊池祐介選手、写真右は、3位という結果に満足せず、来シーズンは優勝を目指します、と意気込みを語りました。うららの湯獣王、入館者400万人を達成。1月16日、入館者数400万人を超えた、宇野岬温泉うららの湯獣王の記念式典が行われました。記念すべき400万人目となったのは、柴崎康彦さん、ファン・インさん夫妻。式典では、くす玉回避や花束贈呈が行われたほか、記念品として、お米や食事券などが贈呈されました。写真。月に3回は利用しているという柴崎さん夫妻は、うららの湯は、お風呂が広くてとても綺麗。これからもまだまだ利用していきたい、と話しました。ピックアップ。宇野岬温泉、うららの湯獣王。地下1300メートルから湧き出る天然温泉。美しい大自然に恵まれた宇野岬温泉で、ゆったりと波音を聞きながら、心安らぐ時間を過ごしませんか？うららの湯ホームページの QR があります。営業時間、午前10時から午後9時、7月から9月は午後9時30分まで。問い合わせ、うららの湯獣王、電話 39-1126、入館者400万人達成記念、ソフトドリンク無料券プレゼント、 8ページ右下の無料券、切り取りをお食事処で提示すると、ソフトドリンク1杯が無料になります。この機会にぜひご利用ください。入館者400万人達成記念、ソフトドリンク無料券、1人分、有効期限、令和7年3月31日、複製無効。科学の甲子園で快挙、日立一高附属中生徒らが全国優勝。12月13日から15日まで、兵庫県姫路市で開催された第12回科学の甲子園ジュニア全国大会で、県代表として出場した日立一高附属中と並木中等教育学校つくば市の合同チームが優勝しました。同大会は筆記と実技により科学の思考力、技能を競うもので、本県代表の優勝は第2回大会以来2回目。出場した生徒は6人で協力し、最高の結果が残せて嬉しい。本当に夢のようです。と喜びました。写真があります。優勝トロフィーと賞状を手に持った6人の生徒たちです。写真終わり。金融知識を競うエコノミクス甲子園、日立一高チームが全国への切符を獲得。12月8日に開催された第19回エコノミクス甲子園茨城大会で、日立一高の増田彩人さんと遠藤春奈さんで結成されたチームが優勝し、全国大会への切符を手にしました。エコノミクス甲子園は、高校生が2人1組で金融・経済に関する難問クイズに挑む大会。2月22日、23日に開催される全国大会に向けて、増田さんは、茨城県の代表として全力で最後まで食らいつこうと思います、と意気込みを話してくれました。写真があります。全国大会への切符を手に持つ増田さんと遠藤さんです。写真終わり。高校生の式をテーマに、日立二高生が壁画を制作。12月13日、日立二高の美術部が塗料販売店株式会社日光大瀬町の協力のもと、同社の倉庫に水性塗料を使った壁画を描きました。写真。高校生の式をテーマに、一年の移り変わりを鮮やかな虹とともに表現したもので、10月から同社員の助言を受けながら制作。部長の柚木花さんは、普段とは異なる不慣れな環境で思い通りにいかない時もありましたが、一生懸命書き上げることができました、と話しました。高校生が描いた壁画をぜひご覧ください。大谷翔平選手の中継ディレクター、水野舞さんが日立一高で講演会を実施。12月27日、アメリカでテレビの中継ディレクターを務める水野舞さんが母校である日立一高を訪れ講演会を行いました。写真。水野さんは野球の応援歌としておなじみのシー・オフを最初に取り入れた方で、現在は大谷翔平選手の試合の中継ディレクターを担当するなど、世界で活躍しています。講演会では、シー・オフが生まれたきっかけや、海外で働くことの楽しさについて話し、高校生たちは真剣な眼差しで聞き入っていました。消防関係者の 式紅葉を、日立市消防出初め式を挙行。1月12日、消防拠点施設で日立市消防出初め式を挙行しました。出初め式は、毎年消防関係者の式の紅葉や防火、防災意識の普及啓発を目的に行っているものです。この日は悪天候のため、訓練披露などの一般公開は行わず、関係者のみで実施、消防職員や消防団、市内企業の自衛消防隊、女性防火クラブなどおよそ150人が集い、消防に関して多大な協力をされた方に対する表彰などを行いました。
私の学校自慢。日立市の小中学校には学校独自の魅力や特徴が数多くあります。今回は日立第一高等学校附属中学校の生徒が自分の学校の魅力や特徴をご紹介します。日立第一高等学校附属中学校3年、関根ひなさん、写真。輝き放つ附属中。私の通う日立一高附属中は、高い志、科学する心、未来を開く力という教育理念のもと、生徒一人一人が個性を生かすことのできる学校です。附属中には、二つの特別な授業があります。一つ目のサイエンスリテラシーの授業では、実験や研究を通して科学する心を育てることができます。中学2年生から3年生にかけて、自分の興味のあることについての研究を行い、深めていきます。2年かけて研究した内容は、校内で行われる SSH 研究発表会で、友達や高校生、大学の先生などに発表します。そこで自分の研究心を高め、表現力やディスカッション能力も身につけることができます。二つ目のグローバルコミュニケーションの授業では、英語で落語をしたり、SDGs の取り組みについてプレゼンテーションを行ったりします。だんだんと、自分の英語力の向上を感じることができ、自分に自信がつきます。付属中は、生徒が一体となって様々な活動に熱意を持って取り組むことができる素晴らしい学校です。これからもお互いに高め合い、時に競い合って、自分の学校に誇りを持ちながら幅広い活動に取り組んでいきたいです。写真があります。SSH 研究発表会の様子。写真終わり。男女共同参画コラム。性別にとらわれない私らしい働き方を。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 ジェンダーギャップ指数。日本は146カ国中118位。世界の男女格差を知る方法の一つとして、スイスの非営利団体、世界経済フォーラムが毎年公表している指数があります。この指数は、男女平等を政治、経済、教育、健康の4項目で数値化したもので、2024年の日本の順位は146カ国中118位でした。女性の社会進出は進んでいるものの、非正規雇用労働者の割合が高いことなどを考えると、まだまだ男女平等とは言えないのが現状です。デジタルスキルを身につけて柔軟な働き方を。ライフイベントの影響を受けがちな女性ですが、多様な働き方が期待できる職種として注目されているのがデジタル分野です。これは男性の割合が高い仕事の一つですが、近年女性の 多様な働き方を後押しする仕事として注目されています。内閣府の取り組み。内閣府は就労に直結するデジタルスキルを身につけた女性デジタル人材育成の加速に向けて、令和4年4月26日、女性デジタル人材育成プランを策定しました。女性割合が少ないデジタル分野において、柔軟な働き方で就労ができる環境を整備し、育児や介護などでフルタイムの働き方を迷う女性もデジタル分野に参画することで、人生100年時代における女性の経済的自立やデジタル分野におけるジェンダーギャップの解消を目的としています。市の取り組み。市では女性デジタル人材育成講座など就労を後押しする学びの場を提供しています。今年度実施した女性デジタル人材育成講座プログラミングを学ぼうは延べ66人の方が参加しました。また講座の実施と合わせてスキルアップや就業につながる資格取得の補助など女性が経済的に自立するためのサポートを続けています。講座の様子の写真があります。私らしく働く。無意識のうちに職業ごとに性別のイメージがついている方もいるかもしれません。女性だから、男性だからという固定観念にとらわれず、自分が本当に興味のある私らしい働き方を選ぶ人が増えれば、多様性が増した社会の形成につながるのではないでしょうか。日立へに寄り道してみない?シリーズボリューム25。日立駅前のにぎわいを牽引する日立へには魅力的な店舗がたくさん。各店舗の情報やおすすめ商品などを順番にご紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775。5階、保険の窓口。写真が3枚あります。1枚目、ファイナンシャルプランナーの資格を持ったスタッフが丁寧に相談に応じます。2枚目、店舗入り口の様子です。知識がなくても大丈夫。お気軽にお立ち寄りください。3枚目、授乳室やキッズコーナーも完備しています。写真終わり。保険のプロが保険選びをサポートします。保険の窓口は保険について何度でも無料で相談できるショップで、全国に約700店舗展開しています。保険選びのポイントや各社の保険商品の違いなどお客様の知りたいことに合わせて保険のプロが対応。また保険の他にもライフプランシュミレーションを作成したり、将来に備えてNISAなど資産運用の相談にも応じます。保険や資産運用の知識がなくても大丈夫。まずはお気軽にお立ち寄りください。保険の窓口、小川さん、伊坂さん、佐藤さんの写真があります。ところ、日立へ5階。営業時間、10時から18時30分。定休日、1月1日。問い合わせ、電話 26-7020。シリーズ、町のコイン、タッチ。加盟スポット紹介、ボリューム3。街を楽しむコミュニティ通貨アプリ、街のコイン、タッチ。本シリーズでは、タッチを使った体験をできる市内の加盟スポットを順番にご紹介します。タッチの詳細はこちら、市ホームページの QR があります。問い合わせ、コミュニティ推進課。内線536。花の春秋社。 日常に花を添えるお手伝いや、贈られた方が笑顔になるようなフラワーギフトを心を込めて作ります。どんな花がいいかな、などお気軽にご相談ください。ところ、鹿島町 1-12-6 本店。電話 21-1414 本店。店舗情報はこちら。本店の QR と店舗の写真があります。こんな体験できます。300タッチで、ドライフラワー、写真、一束プレゼント。1日3組限定。好きなドライフラワーをお選びください。花の春秋社、うのきさん、写真。フローラ田尻店、平沢店、花山店でも体験できます。体験は時期により変更や中止となる場合があります。ラーメン酒場田島屋。30時間煮込んだこだわりの長浜豚骨ラーメンと50種類のドリンクを45分飲み放題、セルフサービスがおすすめの大衆酒場です。ところ、平和町 1-18-1 1階。電話 85-7388。店舗情報はこちら。QR と店舗の写真があります。こんな体験できます。300タッチで、ラーメン注文で揚げ餃子、写真、サービス。23時まで営業中。締めのラーメンはいかがでしょう。ラーメン酒場田島屋、坂本さん、写真。
日立シビックセンターの催し。A、ひらめき工作、キラキラウォーターペンライト。日時、2月、3月の土曜日、日曜日、祝日。3月25日火曜日から4月6日日曜日、春休み期間中。1日8回実施。場所、科学館。内容、先端にスノードームがついたペンライト、写真を作ります。料金、科学館入館料。定員、各回先着10人。料金、800円。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。ファックス、24-7975。B、太陽観察。身近な星、太陽を見よう。日時、2月16日日曜日、午後1時30分から3時。ドン雨天時は中止。場所、屋上。内容、身近な星、太陽を太陽専用の天体望遠鏡で安全に観察します。写真。太陽表面の黒点や太陽から吹き上げる炎、プロミネンスを見てみませんか？問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。ファックス 24-7975。C、アロマヒーリングプラネタリウム。大人のためのリラックスプラネタリウム。日時、2月22日土曜日、23日祝日、午後6時から6時50分。場所、天球劇場。内容、アロマの香り、柚子と満天の星、写真、そして星や宇宙のお話でリラックスした時間をお過ごしください。料金、天球劇場入館料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。ファックス 24-7975。D、シビックサロン、 ハンカチで友禅染め体験。日時、3月15日土曜日、午前10時から正午、午後1時から3時、場所、日立シビックセンター会議室501号、対象、小学生、内容、江戸時代から続く伝統工芸の一つ、手書き友禅を塗り絵感覚で体験することができます。写真、講師、加藤隆之、江戸友禅株式会社、石山専攻、定員、各回先着12人、料金1100円、申し込み、2月15日土曜日の午前10時から財団ホームページから申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター交流事業課、電話 24-7711、ファックス 24-7970。その他イベント情報は右の QR からご確認を。募集、日本宇宙少年団、日立シビックセンター分団団員。星や宇宙、科学が好きな仲間と一緒に楽しく活動してみませんか？時、原則、毎月第4日曜日。ところ、科学館ほか。対象、令和7年度の小学3年生から中学生。10人程度、多い場合は抽選。料金、年会費8800円。日本宇宙少年団登録料、保険料を含む。申し込み、3月16日日曜日までに財団ホームページから申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。 写真があります。分団団員の活動の様子です。写真終わり。日立市民科学文化財団に関するアンケート。多くの皆さんのご意見を伺うため、財団に関するアンケート調査を行います。右の QR からご回答をお願いします。問い合わせ、日立シビックセンター経営企画課、電話 24-7711。
情報広場、防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。町のコイン。日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ、町のコインでタッチを貯めて、お金で買えない特別な体験に使おう。14ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。15ページ上部に iPhone と Android の QR があります。インストールはこの QR から。日立市法電子版。司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。16ページ上部に QR があります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。17ページ上部に QR があります。日立市公式 SNS、日立の情報発信中。20ページ上部に
LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。
お知らせ。今月の納期。納期限は2月28日金曜日です。固定資産税、都市計画税4期、国民健康保険料9期、介護保険料9期、後期高齢者医療保険料8期、問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207、2月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、2月23日祝日、午前9時から正午と午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。2月は、相続登記はお済みですか月間です。期間中、無料で相続に関する相談ができます。日時、2月3日月曜日から28日金曜日、平日のみ。場所、県内の各司法書士事務所。内容、相続登記に関する相談。申し込み、事前に電話で県内各司法書士事務所へ。問い合わせ、茨城司法書士会、電話 029-225-0111。成年後見制度の休日相談会&出前講座。1、休日相談会。日時、2月22日土曜日、午前9時から午後4時。場所、日立へ別館3階。内容、日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日弁護士や専門職による対応を行います。先着10人。2、出前講座。場所、市内どこでも。内容、専門員が職場や地域などに出向き、青年貢献制度について説明します。申し込み、1は2月10日月曜日から19日水曜日までに電話で。2は、事前に講座希望日、参加者数、会場、講話の内容を電話で、日立市青年貢献サポートセンター、日立市社会福祉協議会内、87-7222へ。国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者は、収入のない方も必ず所得申告書、簡易の提出を。保険料の軽減や医療費の自己負担額の算定のため、世帯全員の申告が必要です。収入のない方や、所得税、住民税が非課税となる雇用保険、障害年金、遺族年金などの収入のみの方も、必ず所得申告書、簡易を提出してください。申し込み、2月1日土曜日から4月11日金曜日までに、個人番号、マイナンバーがわかるものを持参し、国民健康保険課か、市民課、各支所、出張所へ。問い合わせ、国民健康保険課、内線202。国民健康保険、 後期高齢者医療保険、人間ドック、ノードック。3月に受診予定で申請済みの方。2月10日月曜日過ぎに決定通知書、または補助金請求書を郵送します。4月以降に受診予定の方。令和7年度の受診分の申請も受け付けています。窓口での受付、ホームページからの電子申請もできますので、ご活用ください。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険内線203、後期高齢者医療保険内線204、シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、2月27日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、必ず事前に申し込んでください。日立市暮らしの便利帳の共同発行に関する協定を締結しました。市と株式会社サイネックスは、日立市暮らしの便利帳の共同発行に関する協定を締結しました。暮らしの便利帳は、行政や防災、健康、福祉など市民生活に不可欠な市政情報を掲載しており、7月以降に市内各世帯へ配布を予定しています。発行に伴い、株式会社サイネックスの広告営業担当者が市内事業者の方を対象に広告募集の営業活動を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、発行に関すること、広報戦略課内線717、広告営業に関すること、株式会社サイネックス水戸支店、電話 029-224-3070、林野火災消防演習を行います。日時、2月16日日曜日午前10時から11時。場所、助川山市民の森くぬぎ広場周辺。内容、当日は消防車が往来し、防災ヘリも飛来予定です。サイレンを鳴らし、発煙筒も使用します。問い合わせ、警防課、電話 24-0119。日立への臨時休業。電気設備一斉点検のため、本館が休館となります。日時、2月19日水曜日。問い合わせ、商工振興課、内線616。日立駅前出張所幸いステーションの臨時休業。日立への臨時休館に伴い臨時休業をします。日時、2月19日水曜日。問い合わせ、日立駅前出張所、電話 21-7506。市民運動公園ランニングコースを含む屋外施設の利用制限。イベントの開催に伴い、ジョギングコースを含む屋外施設の利用ができません。日時、2月23日祝日、午前8時から日没。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話、36-6661。 市税、保険料、上下水道料金の納付に、便利な口座振替、コンビニ、スマホ決済をご利用できます。対象の市税等、固定資産税、軽自動車税、市県民税、普通徴収、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金、いずれも納付期限内のもの。納付方法など、詳しくは下の QR をご覧ください。QR が3つあります。市税、保険料、水道料金、対応しているスマホ決済、PayPay、D 払い、au pay など、コンビニ、スマホ決済は支払い上限額があります。スマホ決済アプリは領収書の発行ができません。問い合わせ、市税は納税課、内線253、保険料は国民健康保険課、内線207、上下水道料金は料金課、内線581。小規模工事等契約希望者の登録申請受付。令和7年度、8年度に市が発注する工事修繕などのうち、小規模な工事、設計金額が50万円未満の受注・施工を希望する業者は、登録申請をしてください。市が小規模工事などを発注する際の見積もり依頼の対象となります。見積もり依頼や契約を約束するものではありません。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。対象、市内に事業所か住所があり、希望業種を自ら施工できると認められる業者、市の入札参加資格、工事を有する業者は対象外。申し込み、2月25日火曜日から3月3日月曜日までに申請書原本、納税証明書などを直接か郵送で契約検査課、内線524へ。地域猫活動を支援します。対象、市内在住の方。内容、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を補助します。補助額上限、1頭あたり、オス7000円、メス1万円。申し込み、3月14日金曜日までに申請が必要です。必ず事前に問い合わせてください。問い合わせ、環境推進課、内線749。猫にお困りの方に猫よけ器を貸し出します。対象、市内在住の方。内容、猫よけ器1台を貸し出します。期間2週間、1世帯1回。申し込み、3月18日火曜日までに直接か電話で環境推進課、内線749へ。転出届の手続きはオンラインでできます。電子証明書、利用者証明用、署名用が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、日立市から国内の他市区町村へ転出する場合の届出を、マイナポータル、ウェブサイトからオンラインにより提出できます。届出期間、転出予定日の30日前から、お引越し後10日まで、市役所窓口への来庁は原則不要です。マイナポータルを通じて 転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で、転入届などの手続きが必要です。詳しくは、右の QR をご覧ください。問い合わせ、市民課、内線574。金沢葬祭場のご案内。葬儀や法事など、低料金で利用できる市営の葬祭場です。詳しくはこちら、QR があります。ところ、金沢町 2-19-8 使用料、主な使用例、大ホール、2日間、66,040円、1日間、33,020円、小ホール、2日間、24,200円、1日間、12,100円、式場、祭壇、控え室を含む税込み料金です。2日間、告別、通夜式、1日間、告別式のみ。市外の方の使用料金は 50% 増額。問い合わせ、金沢葬祭場、電話 35-2173。市施設の指定管理者が決まりました。施設名、日立市屋内型子供の遊び場、指定管理者、特定非営利活動法人子供大学日立、指定期間、令和7年4月1日から令和12年3月31日、5年間、担当課、商工振興課、内線616。指定管理者制度とは、公の施設、市が設置している体育、文化、社会福祉、観光施設などの管理運営を広く民間の団体や事業者に任せ、市民サービスの向上と施設運営の効率化を目的とするものです。問い合わせ、行政マネジメント課、内線289。里親制度説明会。県では、子どもたちの健やかな成長のために、里親になっていただける方を広く募集しています。里親制度を知っていただくための説明会を開催します。日時、3月2日日曜日、午後2時から4時。午後1時40分から受付開始。場所、内原同人会子どもセンター、水戸市。定員50人。対象、里親制度に関心がある方。申し込み、2月28日金曜日までに、メールか電話で、同人会児童家庭支援センター、IB メール satoriku@douginkai.or.jp 電話 029-291-3770 へ。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。5月26日月曜日以降に、本籍地市区町村から戸籍に記載予定の振り仮名が通知されます。通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日火曜日以降に戸籍に記載されます。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、水戸地方法務局日立支局、電話 21-2253、市民課、内線584。 善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、日立ライオンズクラブ。福祉関係、日立山荘会。催し、素敵な出会いを、昼カフェ。日時、2月15日土曜日、午後2時から4時。場所、海と空、大三ヶ町。対象、20代、30代の独身の方。内容、結婚はまだ考えられないけど、恋人が欲しい。そんな独身の方が集う場所です。気軽に立ち寄ってください。申し込み不要。参加料、無料。ドリンク代各自。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 大三ヶお宝ジオツアー。日時、2月22日土曜日、午前9時30分から午後1時、雨天中止。場所、大三ヶ神社第三駐車場集合、解散。内容、新大三ヶ荘、正常断層の解説を聞きながら、大三ヶ地区の神社、史跡を見学し、海岸段丘などを歩いて自然を楽しみます。約5キロ。参加料、220円。バス代。申し込み、2月12日水曜日までに、住所、氏名、電話番号をメールか電話で、百年塾サロン、メール、iki100j@net1.jway.ne.jp、 電話、23-9165 へ、平日のみ。学生プロジェクト成果発表会。日時、2月22日土曜日、午後1時から2時40分。場所、茨城キリスト教大学8号館。内容、市と茨城キリスト教大学との連携事業の一環として、地域の課題解決に向けて取り組んできた学生グループの研究の成果発表会を開催します。申し込み、直接会場へお越しください。問い合わせ、政策企画課、内線586。傘の布からエコバッグ講習会。日時、2月22日土曜日、午後1時から3時。受付は午後0時30分から。場所、日立第二高等学校正面玄関前集合。内容、古い傘の布を利用してエコバッグを作ります。材料持ち込み不要。申し込み、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立第二高等学校 JRC 部。電話 22-3254。 シネマサンライズ上映予定作品。上映中、室井慎二、破れざる者。2月7日金曜日から13日木曜日、お昼の昭和名作劇場、夢は夜開く、ポスターの写真があります。問い合わせ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内、電話 32-5805。 図書館猫本だらけ展、猫本 猫お話、猫柄調査、大人もハマる猫の絵本の展示・貸し出しと参加型イベント、あなたの愛する猫柄選手権を開催します。詳しくは図書館ホームページをご覧ください。QR があります。時、2月1日土曜日から3月23日日曜日。ところ、記念図書館お話の部屋ほか。大人が癒される猫のお話会。図書館司書がおすすめする猫の絵本多数を大人向けに読み聞かせします。時、2月22日土曜日、午後2時から2時40分。ところ、記念図書館お話の部屋。対象、20歳以上、先着20人。申し込み、2月1日土曜日の午前10時から右の QR から申し込みを。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。吉田忠音楽記念館展望カフェ、2月の演奏。手作り曲と吉田メロディーで冬の夕べを楽しみましょう。日時、2月22日土曜日、午後6時開演。場所、吉田忠音楽記念館5階展望カフェ。出演、日立作詞作曲クラブ。演奏曲、有楽町で会いましょう。恋のメキシカンロック。創作曲、ほか。申し込み、2月12日水曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館 21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。青少年健全育成のための市民の集い。日時、2月23日祝日午後1時から。受付は午後0時30分から。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、各種表彰式。少年の主張、体験文。茨城キリスト教学園中学校、なぎなた部の発表。問い合わせ、日立市青少年育成推進会議、女性若者支援課内、電話 26-0315。フレンドシップキルト展。日時、2月26日水曜日から、3月2日日曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。場所、日立シビックセンター1階ギャラリー。内容、市民の作品や国内外の姉妹都市から寄せられたキルト作品、過去の出品作品などの展示、記念品の配布など。問い合わせ、文化国際化、内線535。
日立大煙突フェスティバル。時、2月23日祝日、午前10時から午後3時。ところ、日立武道館、旧共楽館界隈、大王院通り、歩行者天国。内容、紙芝居や絵本、大煙突と桜の街の読み聞かせ、原画展、野外ステージ、西町子供なりもの、キッチンカーや野外グルメなど、楽しい催しがいっぱい。問い合わせ、大煙突と桜100年プロジェクト。
原田。電話 090-7827-7339。 初めての健康麻雀教室。日時3月2日日曜日午後1時から5時。場所日立シビックセンター6階集会室。対象おおむね18歳以上39歳以下の方。内容日立市青少年イベント企画部の主催。初心者でも楽しめるようルールを簡略化した麻雀教室です。定員16人。申し込み2月27日木曜日までに下の QR から申し込みを。問い合わせ女性若者支援課電話26-0315。かみね動物園園長ガイド。日時3月2日日曜日午前11時から正午。場所かみね動物園象展示場前。内容園長と一緒に普段は見られない動物園の裏側を見てみよう。定員10組。多い時は抽選。申し込み2月21日金曜日までに下の QR から申し込みを。問い合わせかみね動物園電話 22-5586。 タブレットであなたの世界を広げよう。日時3月14日金曜日28日金曜日午後1時30分から3時全2回。場所元気カフェ助川。対象2回とも参加できる65歳以上の方。定員5人。内容初歩的な操作方法とインターネット検索などを学びます。タブレットは貸し出します。申し込み、事前に直接か電話で、元気カフェ助川、050-5528-5138 へ。東日本卓球優勝大会。時、部門、料金の順に読みます。3月29日土曜日、一般男子、女子ダブルス、1500円。ジュニア男子、女子シングルス、小学生から17歳、700円。3月30日、日曜日、一般男子、女子シングルス、1000円、シニア、40歳以上、ベテラン、60歳以上の男子、女子シングルス、1000円、ホープス、小学5、6年生、下部、小学3、4年生。バンビ、小学2年生以下の男子、女子シングルス、700円。両日午前9時試合開始。場所、池の川桜アリーナ。申し込み、2月28日金曜日までに、申し込み用紙、ゼネラルスポーツ店にあるほか、日立市スポーツ協会ホームページからダウンロードできます。を、メールか郵送で。 日立市卓球協会事務局ゼネラルスポーツ店。メール info@ping-pong.jp。 郵便番号 316-0003。 多賀町 5-7-19。 電話 33-1025 へ。講座、創業セミナー。日時、3月1日土曜日、午後1時30分から3時。場所、市役所101会議室。対象、市内で創業を考えている方、創業後5年未満の方。内容、創業の心構え、創業資金借り入れのポイントや、事業計画書の書き方などを学べます。講師、日本政策金融公庫。申し込み、2月26日水曜日の午後5時までに電話で、日本政策金融公庫、日立支店、24-2451 へ。男女共同参画セミナー。女性の活躍が明るく元気な未来を開く。国際女性デーに寄せて。日時、3月2日日曜日、午前10時から正午。場所、ラポール日立。内容、女性の社会参加の広がりや地位向上がどのように進み、私たちの暮らしや社会が女性活躍でどう変わるのかを学びます。講師、清山玲さん、茨城大学人文社会科学部教授。料金、100円。定員、50人程度。申し込み、事前に直接か電話で、日立市ラポール協会 36-0554 へ。無料託児あり、2月20日木曜日までに直接申し込みを。日立の町案内人による日立市の桜を知る講座。1、座学、日立の桜の歴史と主な所在地。日時、3月4日火曜日、午前10時から11時30分。場所、教育プラザ。定員20人、多い場合は抽選。2、現地研修、日立の珍しい桜を見よう。日時、3月9日日曜日、午前8時50分から午後1時20分。場所、日立駅中央口平和の鐘前集合。日立駅海岸口ロータリー解散。定員20人、多い場合は抽選。内容、上根公園、日高交流センターなど、貸切バスで移動。持ち物、昼食、飲み物。申し込み、2月18日火曜日までに、住所、氏名、電話番号を、メールか電話で、百年塾サロン。メール、iki100j@net1.jway.ac.jp。 ne.jp 電話 23-9165 へ平日のみ。郷土博物館の講座 1. 郷土日立の文化を学ぶ戦国の世の血縁関係伊達、ぬかた、おのさき、漁師の実情を読む日時3月18日火曜日午前10時から11時30分講師大久保則光さん郷土日立文化研究会長先着60人2ふるさと教室地学棚倉構造体のマグマ活動と日本列島分離日時3月19日水曜日午前10時から11時30分講師田切道夫さん茨城大学名誉教授先着60人場所1、2とも市役所多目的ホール料金1、2とも100円資料代申し込み2月13日木曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ
募集田舎体験農園の利用者地元の農家の方から指導を受けながら野菜作りを楽しめます日時4月1日火曜日から来年3月31日火曜日1年間場所下深尾議長対象市内在住で農家以外の方内容、極核、多い場合は抽選、1世帯1区画50平方メートル、参加料1万円、年間、申し込み、2月19日水曜日までに電話で、農林水産課、内線403へ、果樹農園サポーター、ボランティア、中里地区や折笠地区の果樹農家で、リンゴやブドウの栽培作業のお手伝いができる方を募集します。対象、18歳以上の健康な方で、現地まで自分で行くことができる方。農業経験は問いません。申し込み、2月19日水曜日までにサポーター登録カード、農林水産課各支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送、メール、ファックスで、農林水産課、メール、norin1@city.hitachi.lg.jp、ファックス、24-1713、内線、403へ。市の会計年度任用職員募集。募集に関する共通事項。任用期間、令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。通勤にかかる費用、日立市関係規定に基づき算定。申し込み、申し込み期限までに、次のものを直接か郵送で問い合わせ先へ。日立市会計年度任用職員申込書、履歴書。資格要件がある場合は、資格取得がわかるものの写し。詳しくは、右の QR をご覧ください。1. 市役所本庁舎。問い合わせ。A、B、は、介護保険課、内線213。 C は高齢福祉課内線246。D は障害福祉課内線356。郵便番号317-8601。助川町 1-1-1。 A、事務、介護保険課。勤務時間1、平日、一月あたり12日以内、9時から15時。2、平日、一月あたり11日以内、9時から15時30分。1、2とも休憩1時間。勤務内容。1、介護認定にかかる事務補助。2、高額介護サービスにかかる事務補助。報酬等。1、2とも時間給1095円予定。社会保険等適用なし。必要資格等なし。募集人数1、5人。2、1人。申し込み期限2月14日金曜日まで。B、介護認定調査員、介護保険課。勤務時間、平日、週5日。1、9時から17時。2、9時から15時。1、2とも休憩1時間。いずれも所定外労働を命ずることがあります。勤務内容、介護認定申請をした方の心身の状態などの調査、家庭訪問、介護認定申請などの受付。報酬等。1、月額21,532円予定。2、月額15,380円予定。期末勤勉手当支給あり。社会保険等。適用あり。必要資格等、次の1、2のいずれかと普通自動車免許。1、介護支援専門員、保健師、看護師、理学療法士、社会福祉士、介護福祉士などのいずれか実務経験がある。2、平成20年度改定分認定調査員研修か、平成21年度以降の認定調査員研修を終了している。募集人数1、10人2、5人申し込み期限2月14日金曜日まで。 C、認知症地域支援推進員高齢福祉課。勤務時間、平日、週5日。所属長が指定する時間。原則、午前9時から午後3時30分。休憩1時間。勤務内容。認知症の人や家族などからの相談や訪問。認知症に関する講座などの計画や実施など。パソコンの入力事務や文書作成など。報酬等、月額183,841円予定。期末勤勉手当支給あり。社会保険等、適用あり。必要資格等、普通自動車免許、保健師、看護師、地域保険などの経験がある。精神保健福祉士、作業療法士、薬剤師、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士などのいずれか。認知症ケアや在宅ケアの実務、相談業務などに3年以上携わった経験がある。募集人数、2人。申し込み期限、2月21日金曜日まで。 D、障害者支援専門員、障害福祉課。勤務時間、平日、週4日、午前8時30分から午後5時、休憩1時間。勤務内容、障害者機関相談支援センターの業務全般。障害のある方や家族からの相談、地域の相談支援体制の強化推進、窓口受付など。報酬等、月額20,554円、予定、期末勤勉手当支給あり、社会保険等、適用あり、必要資格等、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など、令和7年3月31日までに取得見込み含む。募集人数3人。申し込み期限2月17日月曜日まで。2、かみね動物園。いずれも土曜、日曜日、祝日に勤務できる方。問い合わせ、かみね動物園。電話22-5586。郵便番号317-0055。宮田町5-2-22。事務、売改札。勤務時間、日曜から土曜日のうち、週4日以内。8時30分から16時。休憩1時間。11月から2月は15時30分まで。勤務内容、動物園窓口の入園券販売、事務補助など。報酬等、時間給、1095円、予定。期末勤勉手当あり。社会保険等、適用あり。必要資格等、なし。募集人数、2人。申し込み期限、2月14日、金曜日まで。飼育員、勤務時間、日曜から土曜日のうち、週5日、8時30分から16時45分、休憩65分、11月から2月は16時15分まで。勤務内容、動物の飼育、展示、健康管理など、報酬等、月額、177,944円、予定、期末勤勉手当支給あり、社会保険等、適用あり、必要資格等、動物に関する専門課程を修了、見込み含む、した方か、動物園、水族館で、2年以上飼育業務に従事した方。募集人数3人。申し込み期限2月14日金曜日まで。ふれあいサポーター、日曜から土曜日のうち週5日、8時30分から16時、休憩1時間、11月から2月は15時30分まで。勤務内容、小動物の飼育、保安、来園者案内、解説など。報酬等、月額145,869円、予定。期末勤勉手当支給あり。社会保険等、適用あり。必要資格等、なし。募集人数、3人。申し込み期限、2月21日金曜日まで。3、子どもセンター。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。郵便番号、316-0032。西鳴沢町、2-4-20。支援相談員、相談。 勤務時間、火曜から日曜日のうち、週4日、シフト制。8時30分から17時15分のうち、6時間、休憩1時間。勤務内容、子育てに関する総合相談、子どもセンターの受付、事務補助など。報酬等、月額132,170円、予定。期末勤勉手当支給あり。社会保険等、適用あり。必要資格等、保育士、幼稚園教諭、学校教諭、社会福祉士、保健士、栄養士、公認心理士などのいずれか、1年以上実務経験。パソコンの基本操作。募集人数5人。申し込み期限2月14日金曜日まで。支援相談員拠点。勤務時間、火曜から日曜日のうち、週4日、シフト制。8時30分から17時15分のうち、6時間、休憩1時間。勤務内容、子育てに関する総合相談、地域子育て支援拠点事業に関することなど。報酬等、月額、132,170円。予定。期末勤勉手当支給あり。社会保険等、適用あり。必要資格等。保育士、幼稚園教諭、学校教諭、社会福祉士、保健士などのいずれか。パソコンの基本操作。募集人数。5人。申し込み期限、2月14日金曜日まで。子育て支援サポーター。勤務時間、平日、週5日。8時30分から17時15分のうち、5時間50分。休憩1時間。勤務内容、親育ち、子育て広場事業に関することなど。報酬等、月額16,623円、予定。期末勤勉手当支給あり。社会保険等、適用あり。必要資格等、保育士、幼稚園教諭、学校教諭、社会福祉士、児童指導員、社会福祉主事等任用資格などのいずれか。パソコンの基本操作。募集人数5人。申し込み期限2月14日金曜日まで。幼児療育指導員。勤務時間平日週5日8時30分から17時15分のうち5時間50分。休憩1時間。勤務内容、療育支援に関することなど、報酬等、月額16,623円、予定、期末勤勉手当支給あり、社会保険等、適用あり、必要資格等、保育士、児童指導員、社会福祉主事等任用資格などのいずれか、パソコンの基本操作。募集人数6人。申し込み期限2月14日金曜日まで。市の計画へのご意見募集。次の市の計画について素案がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。第3期日立市町人仕事創生総合戦略。将来にわたって活力あるまちづくりを推進するための計画です。問い合わせ、地域創生推進課、内線、 4448。メール sousei@citi.hitachi.lg.jp。ファックス21-1663。計画の素案の閲覧場所。市ホームページ。上の QR。地域創生推進課窓口。市役所1階情報センター。各図書館。司書。出張所。交流センター。提出方法。2月20日木曜日から28日金曜日までに意見提出用紙を回収箱。いずれも素案の閲覧場所にあります。2、投函するか、直接か、メール、申請フォーム、郵送、ファックスで、地域創生推進課へ。地方日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い地方づくりのため、地方日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌作りの参考にしますので、申し込みフォーム、右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線509。市指定ゴミ処理袋の外装袋に有料広告を掲載しませんか。8月頃から販売予定のゴミ処理袋です。種類、掲載量、製造数、予定、広告のサイズの順に読みます。10リットル用、1万円、17,600枚。縦80ミリ×横130ミリ。20リットル用、5万円、53,300枚。縦100ミリ×横130ミリ。30リットル用、10万円、199,400枚。縦130ミリ×横160ミリ。45リットル用、30万円、603,900枚。縦160ミリ×横190ミリ。広告の色はすべて根茎一色。広告欄の右上に広告であることを示すロゴを表示するため、原稿の右上を縦20ミリ×横20ミリ開けてください。申し込み、2月6日木曜日から3月14日金曜日までに、申し込み書、資源循環推進課窓口にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。原稿、半下を直接か郵送、ファックス、メールで、資源循環推進課、ファックス 24-5301、メール、recycle@citi.hitachi.lg.jp 内線547へ。詳しくは、右の QR をご覧になるか問い合わせてください。桜祭りの協賛。日立桜祭りを盛り上げるため、協賛いただける事業者などを募集します。協賛金額。事業者は、一口1万円以上。個人は、一口2000円以上。申し込み。3月20日、木曜日までに、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、協賛金額、ご報名の掲載可否をメールかファックスで、日立市観光物産協会、メール、kyoukai@kankou- hitachi.jp ファックス 24-7980 電話 24-7978 へ。詳しくは桜祭りホームページをご覧ください。 QR があります。
健康、脳卒中って何だっぺ。正しい知識と予防に大切な生活習慣。日時、2月20日木曜日午後1時30分から3時、場所日立江別館3階、対象市内在住の方、定員80人、多い時は抽選。講師和田満さん、和田クリニック院長。申し込み2月17日月曜日までに電話で健康づくり推進課21-3300へ。風疹の抗体検査予防接種を早めに受けましょう。これまで風疹の予防接種を受ける機会がなかった世代の男性に対し、風疹の抗体検査予防接種を実施しています。実施期限、抗体検査、2月28日金曜日まで。予防接種、3月31日月曜日まで。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、市が発行するクーポン券を使って風疹抗体検査を受けていない方など、詳しくは市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。 QR があります。問い合わせ、健康づくり推進課、電話21-3300。姿勢測定会、日時3月4日火曜日から6日木曜日午前9時30分から午後4時45分、1人15分程度、空きがあれば当日参加か。場所、池の川桜アリーナトレーニングルーム。対象、18歳以上、先着90人。内容、AI 姿勢分析で体の歪みを確認し、運動のアドバイスをします。料金、300円。申し込み、2月12日水曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ 35-0767 へ。日立の子育て、日立地区 BBS 会学習支援会。日時、1、2月27日木曜日、28日金曜日、確実午後3時30分から7時。2、3月1日土曜日、午前10時から午後3時。場所、1は大沼交流センター第6会議室、2は日立シビックセンター702号会議室。対象、市内在住か通学している小中学生と保護者。内容、宿題や問題集などでわからない問題を教えます。途中参加、途中退席、飛び入り参加か。申し込み、事前に住所、氏名、電話番号、職業をメールか電話で日立地区 BBS 会、メール、hitachi.bbs@gmail.com 電話 51-2040 へ。 電話は火曜、水曜、金曜、土曜日の午前9時30分から午後4時。ひな飾りを作ろう。日時、2月15日土曜日、午前9時30分から11時30分と午後1時から3時。場所、南部図書館創作室。対象、3歳から6歳児と保護者。内容、家族でひな飾りを作って楽しみましょう。先着50人。問い合わせ、南部図書館。電話、29-1125。南部子供の広場、乳幼児のための救急教室。日時、2月27日、木曜日。午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者。先着10人。無料託児あり。内容、乳児心肺蘇生法や乳幼児に起こりやすい事故と、その予防についての講話。講師、日本赤十字社、茨城県支部。動きやすい服装で。申し込み、2月13日木曜日の午前9時30分から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市社会福祉協議会。電話、87-7222。維持福祉金の支給申請は、2月28日、金曜日までに手続きを。対象、父、母、または両親が死亡した児童、義務教育終了前、と同居して養育する方で、市内に1年以上住んでいる方。支給額、維持1人につき、年間36,000円。申し込み、2月28日金曜日までに、子育て支援課、市民課、各支所で手続きを。持ち物、通帳、維持の戸籍謄本。問い合わせ、子育て支援課、内線323。ひなぴよ祭り。日時、3月3日月曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児と保護者。先着20組。内容、親子でひな祭りを楽しもう。申し込み、2月17日月曜日の午前9時から直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。児童手当制度改正に伴う申請期限は、3月31日月曜日必着です。令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、次の方は申請が必要です。申請は3月31日月曜日必着となります。4月1日火曜日以降に申請した場合、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。申請が必要な方、大学生年代、平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれの子を養育している方で、高校生年代以下の子を含め、お子さんを3人以上養育している方、3人目以降のお子さんの手当額が第3子加算の対象となります。改正前の所得上限限度額により支給対象外であった方、中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方、 別居している高校生年代の子を養育している方。制度改正の主な内容や申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、子育て支援課、内線338。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。日高交流センター、折り紙クラブ、第3水曜日、13時30分から16時、月800円、斉藤、電話 090-8505-6396、大瀬交流センター、オリーブ TTC、卓球、毎週木曜日、15時から17時、なし、そや、25-1577、大久保交流センター、ホームヨーガ、第1から第3水曜日、10時から11時30分、月2000円、渡部、51-3101、大沼交流センター、スズラン卓球クラブ、第1から第4火曜日、9時から12時、年1000円、千田、38-6157、水木交流センター、なぎさ、バドミントン。毎週火曜日、9時30分から12時。月1000円。梅原、090-6493-3366。日立南交流センター。ツインカラット、ダンス。対象、小学生。毎週月曜日、17時から18時30分。月、4500円。中島、080-1246-4042。県内産農水産物の出荷制限。自粛状況。1月16日現在、基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生。キノコ類、野生。イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。市ホームページ、県ホームページの QR があります。問い合わせ、農産物検査は、県産地振興課。水産物検査は、県漁政課。電話、029-301-1111。代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。
単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日12月2日から1月17日。小学校測定値の範囲 0.037 から0.090。 中学校 0.041 から0.083。 特別支援学校 0.054。 認定こども園、幼稚園、保育園 0.039 から0.084。国・県設置のモニタリングポストの測定結果。令和7年1月15日。測定場所、獣王図書館。測定値、0.037。西部支所、0.036。中高寺小学校、0.039。大沼小学校、0.047。久慈中学校、0.047。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間被曝線量、毎時 0.23 マイクロシーベルト、を下回っています。学校など各施設の測定結果は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。
日立の魚を楽しむシーフードキッチン。飛び缶水産。茨城キリスト教大学、サバそぼろバーガー、写真、限定販売。株式会社、飛び缶水産と茨城キリスト教大学による、日立の食魅力向上プロジェクト、開発商品のサバそぼろバーガーを販売。2025年2月20日、木曜日、11時から、なくなり次第終了。日立市役所大屋根広場。他にも様々な商品をご用意。あんこう天丼、写真や刻み穴子丼、写真、水産加工品、写真など、魚を楽しめる様々な商品の販売を予定しています。日立のサバ、食べてみてください。ご来場お待ちしております。茨城キリスト教大学食物健康科学科の皆さん、写真。問い合わせ、農林水産課、内線472。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601 日立市助川町 1-1-1 電話 0294-22-3111 ファックス 0294-21-4859 https://www.city.hitachi.lg.jp/。
1月1日現在の人口世帯数162,479人、前月比-247、男88,666人-136、女、81,613人、-111。 76,076世帯、マイナス109。自然動態、マイナス172人。社会動態、マイナス75人。12月の出生数、51人。以上で声の広報、地方日立、令和7年2月5日号、ナンバー1783を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。